続いて、トピックス4の、高病原性鳥インフルエンザ、および豚熱への対応について紹介します。2022年シーズンにおいては、高病原性鳥インフルエンザが、過去に一度も発生がなかった地域で発生するなど、これまでにないペースで発生しました。
高病原性鳥インフルエンザが流行すると何が問題となるのでしょうか。
高病原性鳥インフルエンザウイルスは、その伝播力の強さや、高致死性から、一度発生すれば、地域の養鶏産業に及ぼす影響が甚大になります。また、国民への鶏卵、鶏肉の安定供給の脅威となる恐れがあります。2023年3月末時点で、26道県82例の事例が確認され、約1700万羽が殺処分の対象となりました。
高病原性鳥インフルエンザは養鶏産業に及ぼす影響が大きいのですね。鶏卵の価格が上がりましたね。
飼料価格の高騰等による生産コストの増加もあり、2023年3月時点では、1パックあたり288円と、平年比で 135% となりました。また、地域によっては、購入制限の実施などが行われました。さらに、加工向け鶏卵の不足により、一部の食品企業では、卵の使用量の削減や、卵を使用した商品の販売中止など、食品企業にも影響が生じました。
鶏卵の供給にはそのような影響が生じたのですね。高病原性鳥インフルエンザへの対策としては、どのような取り組みが行われましたか？
農林水産省では、高病原性鳥インフルエンザの早期発見、通報や、使用衛生管理の徹底についての通知、疫学調査チームの派遣、都道府県が実施する感染予防、まん延防止のための各種措置への支援等を実施しました。また、生産者団体は、生産者に鶏卵の安定供給を緊急に呼びかけ、生産者は、採卵用の鶏の使用期間延長等の供給拡大の取り組みを実施しました。
豚熱への対応はどのような取り組みが行われましたか？
2018年に、26年ぶりに国内で豚熱が確認されて以降、2023年3月末時点で、18都県の豚またはイノシシの飼養農場等において、86例の発生が確認されています。豚熱に対しては、関係者と危機感を共有し、飼養衛生管理の徹底、野生イノシシ対策、水際対策の強化など、都道府県などと連携して対応しています。
様々な対策が進められているのですね。